べては合格のために建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
今なお新しい空間の解釈を引き出す日本館、地形と格子、自然を取り込む建築。私はベネチアビエンナーレ国際建築展2008の日本館コミッショナーを務め、当時は約2週間毎日のように日本館に通った。また近年は美術展と建築展の両方を見学するために毎年ベネチアを訪れている。つまり海外で最も馴染み深い建築だ。ジャルディーニに並ぶ各国のパビリオンの中で1956年に完成した日本館はユニークな場所に立つ。ここは敷地が平らではない。建築が高低差のあるランドスケープと絡み合い、それが大きな特徴になっている。日本館を設計した吉坂貴正は1950年から52年までル・コルビジェの事務所に勤務しており、ピロティの形式は師匠譲りにように思われるかもしれない。もっともモダニズムのピロティが大地と切り離す建築的な装置だったのに対し、日本館のそれはジャルディーニの小さな御徒と複雑な関係性を持つ。ピロティの足元は彫刻の展示空間として想定され、左側の階段を上って回り込むとメインの玄関から直接に持ち上げられた展示室の内部に入ることができる。ジャルディーニにおいてこのように地形を生かしたパビリオンは他にないだろう。もっとも2002年ピロティに倉庫とトイレが増築され、階段脇にスロープが付加されてしまった。その結果下方が塞がれ光が入りにくくなった。本来はもっと明るく開放的な空間だった。ある建築家は学生の時に日本館の図面を見て、なんて美しい図面なんだと驚いたことを回想している。当時の図面には石の細かい配置や敷石の割り付け、植栽や池が克明に描かれていた。既存の樹木を切り倒さないよう配慮しつつ、屈曲したアプローチや建物の配置を決めていることがわかる。ピロティのレベルでは壁柱しか表現されないから、建築の存在感は薄く、まるで庭の図面のようだ。建築が図となり、外構が地となるのではなく、両者が一体として構想されている。吉坂は山登りが好きで自然を愛した建築家だった。故に自然と対決するモダニズムではない。また当初天井はガラスブロックを通じて自然光が入り、特にその中央は86センチ角の開口部、床の中央にも約175センチ角の開口部を持ち、外部から光や風が入る空間だった。内部と外部を遮断せず一体化させるものだが、これらも後に改築されている。実際繊細な絵画にとって良好ではない環境であり、当初からデザインを評価しつつも機能を疑問視する声があった。筆者が美術関係者に会うと日本館の使い勝手が良くないと必ず悪口を言われるのだが、本来の吉坂の設計意図をリスペクトしつつ積極的に展示プランに生かしたのはやはり建築家だった。1996年のベネチアビエンナーレ国際建築展において日本館が金獅子賞を獲得した展示屋は磯崎新がコミッショナーとなり、阪神・淡路大震災の瓦礫を持ち込んだことが注目されているが、空間としては塞がれていた天井と床の穴を再び開けたことが特筆されるだろう。積まれた瓦礫と大きな写真によって廃墟を再現した暗い部屋にパンテオンのごとく天から垂直に光が降り注ぐ。吉坂アトリエの元書院はこの展示によって最初の姿が戻ったことに感激し、もともと日本館は敗戦後の焼け跡から建築が復興していった具体的な形として構想されたものだという見解を述べている。1995年の美術展における日本館の会場デザインでは、隈研吾が建物全体を庭に変え、内部の床に水を張ることを提案した。展示室の中で池を巡る体験である。2000年の第7回建築展も興味深い。日本館は少女都市をテーマに掲げ、最年少作家の出来弥生らが参加し、少女の感性を表現したが、サナーが日本館を純白の空間に変えてしまった。イノセントを表彰する白色は内部だけではない。展示室とピロティの下を含む外構に白い砂を敷き詰め、 階段横の斜面には無数の白い造花を植え、樹木の幹も白い布で覆う。また敷地全体に60脚ものか細い白い椅子が並べられた。瀬島和代はパビリオンの内部と外部を同じように使う公園みたいな建築を目指したと述べている。内部と外部を等価に考えていくデザインは吉坂の思考に通じるものだろう。床の開口部も効果的に使われていた。ちなみにこの時スタッフとして現場の設営を担当していたのが2008年の建築展において日本館の作家となり、2010年には金獅子賞を取った石上淳也である。個性的な日本館をどのように使うのか。ところで現在の日本館が作られる以前、1932年に日本側がパビリオンの図面をビエンナーレ当局に送っている。これは近代的な躯体に伝統的な瓦屋根を乗せた定冠様式と呼ばれるデザインだった。当時高揚するナショナリズムを反映し日本で流行していたものである。結局場所の問題や戦争の拡大により実現せず、日本が公式にビエンナーレに参加した1952年以降本格的に日本館が検討されることになった。当局から土地を提供されたものの日本側に資金がなく実現が危ぶまれていたが、外務省が支出する300万円とブリヂストンタイヤの社長石橋正二郎による2000万円の寄付によって建設された。石橋は美術コレクターであり建築好きでも知られ、東京国立近代美術館の建設費も寄付している。日本館の設計者は建築界の推薦によってフランスから帰国したばかりの吉坂に決まった。彼は1917年生まれの日本人としては珍しく、父が国連の仕事をしていた関係で幼少の時からジュネーブと日本を行き来したりヨーロッパを旅行していたコスモポリタンだった。定冠様式とは異なる精神を持った建築家である。定冠様式が記号として日本らしさを表しているのに対し、吉坂は外部の自然を取り込む空間やランドスケープへの配慮において日本的な感性を継承したのだ。ある時は美術側のコミッショナーが吉坂に改修の了解をもらおうと交渉したが、建築に負けない作品を出せばいいのではないかと一蹴されたという。前述したように当初から美術関係者からの批判が多い。例えば日本館が小さいこと、壁面が狭いこと、大理石の床が強すぎること、ピロティが薄暗いこと、展示が細切れになること、雨漏りがすること、汚れやすいこと、現代美術のスケール感に合わないことなどである。これらの指摘には必ずしも建築家の責任ではないものも含むが、やがて1970年には天井の開口部に蓋状の覆いを設け、1986年にはグレーのカーペットを敷き、1988年には床の中央をベンチに改造して塞ぎ、ガラスブロックの屋根もアスファルト防水で覆い、池を埋めることになった。実際展示室は絵画、ピロティは彫刻の展示に使うことを想定した1950年代のプログラムは進化する現代美術や大型のインスタレーションにそぐわない。過去の展示記録を見ると確かに苦労した形跡がうかがえる。1976年の篠山紀信の写真展示では磯崎新が床に灰色の絨毯を敷き、天井と壁を白い布で覆い均質な空間を用意した。しかし筆者が実際に訪れた2009年の柳見は、2011年のタバイモはアーティストが建築の特性をうまく使いこなしていた。前者は巨大な写真を壁柱に斜めに立てかけ、後者は床の中央を井戸に見立てたのである。2010年の建築展のアトリエ1は床の中央を貫通するかのように巨大な模型を設置し、ピロティの天井からその下半分がぶら下がっていた。また1982年の川又忠は木材を建設現場のように組み立て、日本館の内外に介入する大胆な建築的なインスタレーションを試みた。さて私が2008年にコミッショナーとして関わった石上淳也の展示でも室内には悩まされた。どのように立体物を配置しても決まった感じにならない。結局何も置かないことが最も空間の美しさを引き出せると考え、近づかないと見えない細密画を壁に描くことにとどめた。 一方屋外には吉坂の解釈を増幅すべく小さなガラスの温室群を建設し、隣接するロシア館や韓国館の緑も借景として取り入れる内部と外部の境界が曖昧になったランドスケープを目指した。なるほど、日本館は八方美人のホワイトキューブではなく決して使いやすいものではない。だがそうした欠点も理解した上で私はこの建物が好きである。ユニークな作品展示を生み出す可能性を持っているからだ。